はい、今日はチェロを弾くということでですね、そのことしか考えられなくて、もうお話はもう上の空で、そんなことはないですよ。はい、まあ、でも皆さん今日はね、ようこそおいでくださいました。あ、本当メリークリスマスですね。今日初めてこの教会に来てくださった方も大勢おられるということです。ありがとうございます。毎年申し上げてますが、毎週こんなことをやってるわけではありませんので、はい、クリスマス特別ですので、はい、まあ、教会にとってはですね、1年で一番嬉しい日ですから、もううまいも下手も関係なく、とにかくですね、賛美しようということで、こういう運びになっているわけであります。はい、ありがとうございました。では、まあ、クリスマス礼拝のお話をですね、させていただきたいと思いますけれども、今日は共にいます神というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。聖書はですね、まず新約聖書の一番最初にありますマタイ福音書の1章18節から23節を読ませていただきます。クリスマスについて書かれている聖書の箇所ですね。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。以上であります。この箇所は先々週も少しお話をしたところでありますけれども、まあ、いわゆる受胎告知といわれる、まあ、天使のお告げがあったところですね。マリアとヨセフは婚約をしておりましたけれども、まだ結婚はしておりませんでした。まあ、言い名付けであったということですね。ところがヨセフのところに、とんでもない知らせが舞い込んでまいりました。言い名付けのマリアが身ごもっていると。もちろんヨセフには全く身に覚えのないことでありましたので、まあ、ヨセフにとっては裏切られたというですね、非常に激しい憤りを感じるところだと思うんですけれども、ヨセフという方は大変優しい方であったのでしょう。また本当の意味でマリアを愛していたのかもしれませんね。大切に思っていたんでしょうか。本当ならばですね、本当ならばというか、当時のまあ、法律によると、まあ、こういうことがあった場合は、女性を厳しく罰するようになってたんですね。でもヨセフはそれを黙って誰にも言わず、まあ、密かに、まあ、縁を切る。つまり彼女とはすで、に婚約は解消していましたよということにして、マリアを、まあ、好きな男性と添わせてあげようと、そう思ったんですね。すごく優しい人であったと思います。まあ、しかしそう思っている時に主の天使が現れました。まあ、皆さん天使というとね、大体この、ま、頭にこう輪っかがあって、こう背中にこう羽が生えてるっていう感じがしますが、聖書には天使のスタイルなんかどこにも書いてありません。はい、なんとなくあれは森永が作り出したイメージっていう 感じです。はい、実際誰も会ったことがないわけですから、あんなここに丸い輪っかがあってピロピロと骨が生えてたとは私は思いませんが、まあ、でも、ヨセフにしてみてもね、会ったことのない、まあ、突然現れた天使がですね、まあ、びっくりするようなことを言いました。それはあなたの言い名付けマリアを妻として迎え入れなさい。マリアの胎の子は、彼女が身ごもったあの子は聖霊によって与えられた子なんだ。マリアが不貞を犯したわけではない。神様がマリアのお腹に新しい命を宿らせたんだ。そう告げたんですね。まあ普通ならそんなことにわかに信じがたいです、ね、悪い夢でも見たかなと私だったら思うと思いますが、ね、でも天使はさらに言いました。その子は男の子であると。でイエスと名付けなさいと、まあ、そこまで言ったんですね。それで、ヨセフはその天使のお告げを受け入れて、マリアと結婚するということを決めるわけです。まだこの時点では生まれてはおりませんけれども、まあ、この後はですね、この先週お話しいたしましたが、突然、ローマ皇帝から住民登録をしなさいという命令が出たもんですから、身重のマリアを連れてヨセフの、まあ、本籍地というかね、出身地であったベツレヘムに行き、そこで確かに男の子が生まれるわけですね。まあ、ヨセフはこの一連の出来事を見て本当に不思議だったと思いますけれども、ああここには神様の何か大きな力が働いているんだろうなということは感じたと思います。でこのイエスと名付けなさいと天使が言ったんですけど、このイエスという名前ですね、これは特別な意味がありました。旧約聖書にヨシュアという人が出てまいりますが、モーセの後継者であった人ですけれども、実はこのヨシュアという名前とイエスという名前は同じなんですね。ヘブライ語ではイエスはヨシュアなんです。ギリシャ語読みをするとイエスなんですね。でこのヨシュアというのは主は救いという意味なんです。主というのはこの聖書の神様ですけれども、つまり神様は救われる方であると、お救いくださる方である、その名前を付けなさいと天使は伝えたわけでありますね。なぜならばこの子は自分の民を罪から救うからである。自分の民、実は生まれてくる子はこの世界の民を作った方なんだ。でもその自分が作った民が罪を犯して神から離れてしまっている、神に背いて神を悲しませている、でもその彼らを罪から救うためにこの子は生まれるんだと天使は言ったんですね。で実はこのことは予言の成就であったと、これはこの福音書記者のマタイが解説をしているんですね。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったと書いてあるんです。主が預言者を通して言われていたこと、預言者というのはこのイエス様がお生まれになる前の時代、旧約聖書の時代ですね、紀元前ですけれどもにイスラエルで活動をいたしました、まあ、特別な、使命を与えられて活動していた人たちですけれども、彼らはイスラエルの人たちに対して神様からのメッセージを伝える、そういう仕事をしておりました。予言の世という字は預かるという字を書きますね、まあ、未来のあらかじめの世を書くこともありますが、聖書に出てくる預言者というのは預かるという字を書きます。これは神様から言葉を預かって人々に伝えているので預言者と言われるわけですけれども、この預言者の言葉が成就するためであった。で実は旧約聖書のですね、イザヤという預言者がおりますけれども、このイザヤという預言者が、預言していたんだと。で、まあ、そのこの誕生はこれは神様からのメッセージである。でその名はインマヌエルと呼ばれると書いてありますけれども、このインマヌエルという言葉ですね、これもヘブライ語でありまして、これはイムとヌーとエルがくっついた言葉なんです。 3つ足すとイム、ヌー、エルをくつギュッと足すとインマヌエルになるんです。でイムというのは共にということ、一緒にということ、ヌーは私たちと、ね、日本語とずいぶん違いますね。ヌーは私たち、エルは神なんです。だから神は私たちと共におられるというのがインマヌエルなんですね。でマタイはこの子供の誕生は神は私たちと共におられるということを伝えるために生まれたんだ。そしてそれはイエス様が誕生される700年ぐらい前ですけれども、の預言者によって約束されていたんだって言ったんですね。でその700年ぐらい前、イザヤという預言者がこの預言をしたわけですけれども、実はその預言の言葉の背景があるんです。預言者というのはですね、未来のことも語ってますけれども、彼らが活動したその時のことも語ってるんです。二重性というんですけどね。今その預言者の時代の人たちにも語り、でも彼らが語った言葉がちょうどプロジェクターのようにですね、ずっと未来のことも語ってたんです。で、イザヤがこの預言をしてした時代というのはですね、イスラエルは南北朝時代というですね、日本にも昔南北朝時代ってありましたけども、南北朝時代といわれる時代で、イスラエルもともと一つの国だったんですけども、北イスラエルと南ユダというですね、二つの国に分裂してしまってました。南北朝時代で、イザヤはこの南ユダ王国の預言者だったんですね。でこの南ユダ王国の預言者であったイザヤですけれども、この彼が活動していたこの頃にですね、大変大きなことが起こりました。南ユダ王国の人たちにとってはもう寝耳に水というかですね、とても信じられないことが起こってしまう。それは何かというと、まあ、さっき言いましたけども、イスラエル2つに分かれてたんですね。でイザヤは南の方で、北王国というのが、まあ、兄弟国なんです。もともと一つの国だったんです。でその上にアラムという国があってですね、今のシリアですね、世界で今いろいろね紛争で問題になっているあのシリアですけれども、あのアラムという国は常にこのイスラエルの北側にあって、何かというと圧力をかけてきたり侵攻してきたり、まあ一番嫌な敵だったんです。でもともとイスラエルは一つの国だったから、北も南もアラムと戦ってたんです。ところがですね、アローコとかこのアラムと北イスラエルが同盟を結んで南ユダに自分たちの国に攻めてくるという、攻めてきちゃったんです。本当に敵と兄弟が手をつないで攻めてきたんです。でこれイザヤ書の7章2節にこう書いてあります。アラムがエフライムと同盟したという知らせは、これエフライムというのは北イスラエル王国、アラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、ダビデの家というのは南ユダ王国ですけれども、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺したと書いてある。それは動揺しますよね。昨日まで兄弟で仲間だと思っていたこの自分たちの隣国が共通の敵であったアラムと同盟して自分たちを攻めてくるわけですから、そりゃ穏やかじゃないですね。王の心も民の心も、これはなかなかね上手なあの表現ですね。森の木々が風に揺れ動くように動揺した。もう心がですね激しく動揺した。まさに不安に陥れられたわけですね。その不安に陥れられた時に神様がイザヤ預言者イザヤを通して神様の言葉を伝えられました。これにこのように書いてあります。ユダに攻め上って脅かし我々に従わせ、タベアルの子をそこに王として即位させようと言っているが、主なる神はこう言われる、それは実現せず成就しない。まあ要するにこれは神様がアラムと北イスラエルがセットになって攻めてくるけれども、それは絶対にうまくいかないよと、大丈夫だよって言われたんです。実現しないよと預言者イザヤを通して言ってくださったんですね。そしてそのことの印としてこういうことが起こると言われた。これがさっきマタイが引用したとこなんです。 それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ばれる。アラムと兄弟国北イスラエルが同盟を結んで攻めてくる、もう不安におののいているその最中に、神様は預言者イザヤを使わせて王様に大丈夫だと、彼らの目論見は成功しない、でそのことの証拠として、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと、その証拠として男の子が生まれるよって約束されたんです。でこの約束がの子供が誰かということは、実は聖書の中には詳しく出てこないんですけれども、おそらくこのメッセージを伝えたイザヤの息子であろうと思われます。この後イザヤは息子を産んでるんです、イザヤ産んでないんですけど、奥さんが産んでるんですけども男の子が与えられてるんですね。男の子が与えられたということで、つまり神様の約束は成就するんだと、アラムと北イスラエルが攻めてきても大丈夫だということをですね、この男の子の誕生によって神様はユダの人たちに伝えられたわけです。つまりこのさっき最初にも言いましたけども、予言の二重性というんですけども、その時の危機ですよね、その隣国が攻めてくる、兄弟国が攻めてくるというその危機に対して、神様は男の子を与えられて、そして彼らの目論見は成功しないよということを示されたわけです。でも実はそのことはもっと未来のことも予言している、これからずっとこの1年ですね、こういうお話をしていきますから、新約聖書と旧約聖書の関連についてお話をしていくんですけれども、この予言の言葉っていうのはその時に成就してるけれども、それは小さな成就、大きな成就が未来に起こるんですね。でマタイはイエス様がお生まれになったことは、かつて700年前に南ユダ王国が危機の時に確かに男の子が生まれて、神様が約束された通り南ユダ王国は滅びなかった。でも大きな意味でこのイエス様の誕生がこの予言の成就なんだと、こう語ったわけですね。で、さっき、お話ししましたけれども、この予言が最初にイザヤが、予言した時には、南ユダ王国の人たちは不安に陥っていました。落とし入れられていたわけですね。で実は人間の心を支配する一番強烈な感情というのは不安なんですね。人の心を苦しめるのは不安です。この2年間ね、コロナ禍でもうみんな今日もマスクしてますけど、もう慣れちゃいますけどね、マスクしない方が恥ずかしいからみたいな、みんなマスクで生活してますけど、でもコロナ禍で人々の心を支配しているのは何かというと不安ですよね。感染するかもしれない、感染者が増えるかもしれない、仕事がどうなるだろうか、家族がどうなるだろうかっていうですね、こう本当にこの黒雲のように私たちの心を、この世界を覆っています。で、私はこのカウンセラーという仕事をしてますけれども、こう人々の心を病ませるその一番大きな原因はやっぱり不安なんですね。これからどうなるのだろうかと。で人間には未来が分かりません、なので不安になるんですね。全部分かってれば不安にはならないんです。でも分かっても今日のお昼ご飯ぐらいまでしか分かるんですね。その先のことは分かりません、でもそこさえも分からないんですけど、本当のところなもんですから、何か大きな脅威が襲ってくると私たちはみんな不安に陥ってしまうんですね。当然の感情なんですね、人間にとって。でも神様は私たち人間をお作りになった方ですから、人間の心が一番何に苦しんでるかって分かってるわけですね。それは不安なんだと。人間はみんな不安に苦しんで、先ほどの南ユダ王国の人たちのように風に揺れる木々のように心が揺らぐ。何かちょっとニュースがあると、ああまた大変だな、オミクロンなんとかが、サイクロンみたいのが出てきたらまた増えるんじゃないか、また増えるんじゃないかと思って早く旅行行こうとかね。だから不安、これも不安が導いてるわけですね、オミクがこう増える前に行っちゃおうみたいですね、 でも増えたらどうするだろうか、もう不安が私たちを支配している。で、神様はそういう人間の不安を一番ご存知ですから、この人間にとっての不安を解消するためにですね、もう究極の答えを与えてくださったんです。これがクリスマスなんです。それはどういうやり方かというと、神ご自身が私たちのところに来られるというやり方です。人となって私たちのところに来て、私はあなたと一緒にいるよと、心配するなと、ね、それをまあ人間ね、言葉だけ言われてもね、解消しないですよ、ね、不安におののいてる人に大丈夫大丈夫絶な大丈夫だそんなこと絶対起こらんかって言われれば言われるほど不安なんですよ人間って。あんたには何も分からんってです、ね、わしがどんなに苦しい思いするか、どんなに不安になるか、そのことは分からんじゃろう。神様は人間をお作りになった方ですから、この人間の不安を取り除くために赤ちゃんを与えられた。人となって私たちのところに来てですね、その全てを捨てて人となって私たちのところに来て、私たちのそばに来てくださった。神様は未来を治める方ですから、未来を支配しておられる方ですから、その未来をして支配しておられる方が私たちのところに来てくださって共におられるということになったら、不安におののく必要はないんです。不安はもう怯える必要はないよ、私が一緒にいるからねと。あんたは未来は分からんけど私は分かってるんだから、その私がインマヌエルだと、あなたと共にいるんだと、共にいます神だよと。共にいると言ってもですね、ただねそばに座ってるだけじゃないですよ、ね、横におられるだけでもね、まあ安心できる人もいるかもしれないけど、逆に不安になる人も今またコロナだからね、こんなに密集して大丈夫だろうかとか思いますけど、共にいます神、インマヌエルの神はただ横にいるってだけじゃありません。私たちを守り、助け、導いてくださる、そういう意味で私たちと共におられるんです。それだけじゃありません。この方は私たちとの身代わりとなってですね、私たちを罪から救い、私たち人間にとって究極の不安である死の不安さえ拭い去ってくださったんです。私たちが一番大きな不安は何でしょうか。それは死ですよね。死んだらどうなるんだろうか。誰にもわからない。でも死んでも大丈夫。あなたたちが大きな顔をして神様の前に立つことができるように、私があなたの罪を全部背負って清算してあげよう。その証拠が十字架ですから、ね、なぜ教会に十字架があるか。それはあなたの罪は清算されましたよということです。だから死も恐れる必要はないんです。皆さん、クリスマスは神様が私たちの不安を取り除くために作られた日なんです。もう不安におののく必要はありません。なぜでしょうか。インマヌエルだからです。神が共におられるからです。目に見えないけど、目に見えなくてよかったですね。目に見えたら怖いでしょ。ね、みんなの横にイエス様が座ってると倍になっちゃいますよ。ここで目に見えないんです。どこに行っても私たちの心の中にいてくださって、私たちを助け、守り、導いて、必要ならば命さえかけてくださる方が私たちと共におられるんです。これがクリスマス、インマヌエルです。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。皆さん、これから何か不安を感じた時ね、インマヌエルを思い出してください。神は我々と共におられる。あなたと共におられます。あなたは心を開いて、イエス様、私の心に来てください。 今私の不安を取り除いてください。私の心は今風に揺られる森の木々のように揺れ動いてます。イエス様、私の心に来てこの不安を取り除いてくださいと祈ってください。もうその瞬間にあなたの心はスーッと不安がなくなって静かな海のようになります。マタイによる福音書1章23節にこの言葉が記されていて、そしてこのマタイによる福音書の一番最後の言葉、皆さん何だと思いますか？マタイによる福音書の28章一番最後の言葉、何と書いてありますか？こう書いてあるんです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様はそうおっしゃって天に帰られたんです。私は世の終わりまでいつもですよ、時々じゃないですよ、必要な時だけじゃないですよ、困った時じゃないです、いつもあなた方と共にいると訳され、そう約束されました。インマヌエルな方ですから、もう私たちはどんな危機が襲ってきても、ね、オミクロンだろうがミューだろうが、ね、アルファベータガンマで、なんで急に何で飛んだですかね、あれね。デルタの次はですね、ギリシャ語だとアルファベータガンマデルタ、次イプシロンなんですよ。なんでオミクロンに行ったんですかね。この間は何じゃったんだろうと思うんですけど、であのまま行くと最後はオメガまで行っちゃうんですよね。オメガ過ぎたら次どうなるんかなと、ね、そんなことを考えてる人は不安におののいてないわけですけど皆さん、ね、不安におののいて、た時に、ね、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、インマヌエルなる方がお生まれくださった、今そしてあなたのところにいらっしゃるということをどうぞ覚えてください、ね、メリークリスマス。お祈りしましょう。天のお父様、今日皆さんと共にこのクリスマスの礼拝を捧げることができたことをありがとうございます。なぜ私たちはこのクリスマスをこんなにお祝いするのか、それはこの日神は私たちと共におられるということが分かったからです。神は私たちを見捨てておられません。いや、むしろ私たちといつも共にいたいと願っていらっしゃるということが分かったからです。神は私たちのためにどんなことでもしてくださる神であるということが分かったからです。神様、ありがとうございます。歴史のあの一点で世界は変わりました。神は私たちと共におられるということがリアルに分かったからです。私たちは不安におののく必要はありません。いや、もし小さな不安が私たちの心に襲ってきたら、どうぞこのあなたからのメッセージを思い起こさせてください。インマヌエル、共にいます神。あなたは未来を作られた方、あなたはこの世界を作り未来を支配しておられる方です。私たちの心にお入りください。そして私たちをあなたの平安で満たしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。ではご起立ください。ハッピークリスマス賛美して終わりましょう。仰ぎ子稲川区は我らの主、私たちのためにお生まれくださった御子イエスキリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、 ここに集われたお一人お一人に豊かに常しえにありますように。アーメン。メリークリスマス。よくいらっしゃいました。どうぞ お近くの方とメリークリスマスご挨拶なさってください。